それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時ありがとうございます。生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。風の響き2週の歌集が お手元に行ったのではないかと思いますけれど、早めにね、この持ってきたんですけれど、それをですね、どんどん用いていっていただきたいと思います。で、私たちのね、教会でもこの風の響きの2週をどんどん歌っていきますので、ぜひですね、祈って、そしてまた挑戦していっていただきたいと思います。そして、CD はですね、今作成中です。ですから、セットで申し込み生まれた方においてもですね、11月の中旬以降まで、ぜひ、待っていただきたいと思います。で、歌集はですね、なぜ早いかというと、イスラエルチームが11月の初めにあるわけですね。ですから、チームとして、新年の礼拝をですね、新しい歌を持って、スタートしていくっていう、そういう意味合いもあって、全員がですね、この新しい歌集を持って、イスラエル派遣行く。ですから、それを目的に、いつもハードスケジュールでね、作ってますので、ぜひそれを覚えておいていただきたいと思います。ですから、新年のね、礼拝はみんなでそれで歌っていくっていうことを、覚えておいていただきたいと思います。で、賛美にはね、何度も言ってますけど、特別な力があるんですね。ですから、普通の歌ではどんな有名な歌詞が歌ったとしても、そんなに、人の心に、一時的に触れたとしても、涙を流すっていうことはね、めったにないと思いますけれど、でも、賛美を、この日本のゴスペルを聞いたときにですね、安らぎの歌とか、風の響きとか、ポイントの曲を聞いたときに、やっぱりそこに、神様が働いてくださって、人々に触れてくださるんですね。ですから、それを通して癒しが起きたり、解放がなされたり、そしてまた、癒し、救いの技が起きたりするわけですね。ですから、この前熊本行った時も、人が救われたっていうのは、やはりそこに神様が働いてくださったからです。で、風の響きっていう名前があるように、この精霊の、この風がね、風は精霊を意味してますけど、その風がこう来るわけですね。そしてその精霊の力ある御業がこれから表されてくる。そして名前の実質が次々と表されてくるっていうことを、ぜひ覚えておいてください。ですから、これからね、神様がまた再びいろんなところで、賛美させてくださると思いますけれど、一つ一つにね、大きな意味があり、またそれを通して、プレゼン動的な働きもありますし、そこで、救われる方も出てくるでしょうし、いろいろなね、技が起きてきますので、ぜひ、祈っておいてください。そして、そのためにもね、思いのある人は、どんどん、練習しておいていただきたいと思います。そして12月になったら、おそらくクリスマスのためにいろいろコンサートもあるでしょうし、またデイケアセンターでもね、また再び行く予定になってます。ですから、ぜひお祈りください。それから個人のね、チラシも今度受け取ることになってますので、それを用いて路上チャリティーコンサートとかですね、そういったものもやる予定にしています。ですから、ぜひ祈っておいていただきたいと思います。で、個人はですね、働きがやはり進んでるんですね。で、カンボジアの前田さんが帰ってくるんですけれど、カンボジア個人のね、テレビ番組を作りたいという話があってですね、そして、前ザンビアのがありましたよね。で、そこと同じテレビ局がまた作りたいということで、前田さんが帰ってきているので、その時は作れませんけど、また、カンボジアに帰国されてからね、そういった、収録とかなんかをする予定になってます。ですから、そのためにもお祈りしておいていただきたいと思います。それと、あと、日本の児童養護施設ですけど、ファミリーホームっていう形でね、今 動き出してますよね。ですからファミリーホームっていうのは 前は大きな個人を建てるっていうことでね、何億っていう形でお金が必要でしたけど、ファミリーホームだと建てる建設費がそれに比べれば随分安く上げることができるんですね。ですから、そういった意味合いで早くできるんじゃないかっていう感覚をね、持っています。そしてそれとともに、向こうの被災地でですね、被災者住宅っていうのがあるんですけど、そこにいた人たちがどんどん自分の家に帰ったり、あるいはそこから出てった人たちがたくさんいるわけです。ですからそこの被災者住宅をね、安く買えないかとか、あるいは使えないかっていう形でね、いろいろ交渉する予定にもなっています。だからそこだったらね、非常に安く受けることができるんじゃないかと、そういうふうに思っているわけですね。ですからそのためにもお祈りしていただきたいと思います。それから、ブラジルの方でもですね、松本博子宣教師がやってますけれど、そのグアララペスというところに個人の土地があるんですね。でなんと7000坪もあるんです。で今まではね、私も行きましたけれど、なんか草ぼうぼうでね、それでちょっとした建物があって、でその池もあってね、 池のところに蛇が出るとか言ってましたけど、毒蛇が出るとか言ってましたけど、まあ、そういった形でね、個人を作る条件やなんかをいろいろ満たしていくためには、そういったところもねちゃんときれいにしていかなきゃいけないということであるんですけれど、まあ、ブラジル個人のために献金も与えられたり、いろいろ動きが出てきてますので、それから昔世話をしてくださった方もそこにまた戻ってきたということなので、ですから一時はねそこを売ろうという働きがあったんですけど、またそこでやり始めることになると思います。ですからそのためにもぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、さっき言ったようにね、その有名ロックグループの人たちも個人の働きにはね非常に興味深く支援したいと願ってるんですね。で、まあチャリティーコンサートっていうのをね、神様が示しておられるんですけど、それに対してもそのメインのボーカリストの人はね、リーダーの人はぜひやりたいっていうふうにね言っておられるそうです。ですからそれがねできるようにお祈りください。また妨害されることがないようにね祈っていただきたいと思います。で、再来週ですかね、今週、来週の月曜から、イスラエルチームが使わされます。で、まあ、西田さんは明日から行くと思ってたのが、来週にいないつもりでいたみたいですけれど、来週はまだです。で、その次の月曜からね、行きますけれど、ぜひイスラエルチームのためにお祈りください。そして、まあ、ガリラヤ湖でね、ガリラヤ湖からスタートするっていうね、神様が語ってくださったように、イエス様がガリラヤから宣教をスタートされたように、まあ、私たちもガリラヤから新年をスタートする。で、それが一つの大きなポイントになります。で、行く人も行かない人も、その群れ全体がね、そこ行って、神様の恵みを受けるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、今回エルサレムにも行きますけれど、エルサレムっていうのは特別な地です。で、イエス様が十字架にかけられ、そしてまたダビデがね、最初に町をそこに作ったのもそうですね、神殿ができた。まあ、ソロモンが神殿建てたんですけれど、そして、イエス様が復活されたのもそこですし、そして、終わりの時にはね、全世界の軍隊が、ハルマゲドンに集められて、そこからエルサレムを攻めるって書いてあります。だからもう世界中の軍隊がエルサレムに登ってきて、そしてその時にイエス様が再臨されるわけですね、オリーブ山のてっぺんに。そして、一気にこの敵に打ち勝つっていうふうに書かれています。そしてそれとともにまあ、我々はね、天のエルサレムに住むことになるわけですから、そのエルサレムには特別な意味合いがある。そして再臨の後に千年王国が来るんですけど、毎年ねそこのエルサレムに登って礼拝する者は祝福される、その部族は祝福されるって書いてあります。 でも登らないものはね、祝福されないって書いてあるんですね。で、まあ、私たちはね、群れ全体の中でその部族が一部行きますから、祝福を受けることはできるんですけれど、さらにですね、そのチームが全体の、ね、働きの一つですから、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。またこれからもね、まだ入ってくる人もいるでしょうし、導かれたらどんどん行っていただきたいと思います。で、先週もちょっとお話したと思うんですけど、新年度の、ね、歩みが11月から始まるんですけど、やはり私たちはその今年度の歩みの中においてね、神様はいかに素晴らしいことを成してくださったか、あるいはいろいろね、問題もあったと思いますけれど、そういったことを一つ一つ、すべて主の許しの中でなされてきたということを覚えてですね、年度末に徹底してね、感謝しておいていただきたいと思います。で、まあ、感謝している中でいろいろ語られることが出てくるわけです。だから、こう感謝してると、もう次から次へとこう、これも感謝しなきゃいけない、これも感謝しなきゃいけないっていう、こう思いが来て、どんどん感謝していくわけですね。そしてその中で、これはこうしなきゃいけなかったんだとか、これこの言葉を与えられたのに忘れてたとかね、いろいろこう出てくるわけですね。そしてそれを通して、さらに私たちはこの語りかけを受けて、次の歩みに入っていくことができるわけですね。ですから、その感謝するっていうのはね、非常に大きな意味合いがあるので、ぜひまあ、個人的にもね、どんどんどんどん感謝しておいていただきたいと思います。それから、12月に入ったらですね、まあ、例の戦いにね、行く予定になっています。で、この前、エルサレムの平和のために祈れっていう集会で大川先生がね、例の高いをしたら、その後すごい神様の働きが起きたとか、そういう話があったんですけど、それからなんか突然行くことになったんですけど、まあ以前ね、篠塚クリスチャンセンターでは日本中の例の高い一度出てったわけです。で、2000年か2001年頃だったと思いますけれど、私が神戸にいた頃にですね、北はあれはどこでしたかね、宗谷岬だったかな、最北端に行ってですね、そして例の高いをして、そして西の端は、沖縄の方にある、あれは何て島だったかな、与那国島、与那国島まで行ってですね、例の高いしたんですね。それから、東の果ては鳥島かなんか船に乗ってですね、行ったんですね。それから南をね、ちゃんとやってなかったみたいで、そして今度南の最南端、人が住んでる最南端へ行くということです。で、どこかっていうと、沖縄の、波照間島っていうの、波照間島、知ってますかね。そこが日本の最南端ということでね、そこへ行く予定になってます。で、まあ、いつ行くかまだ決まってませんけどね。それとともにもう一箇所、ポイントの地へ行くことになってます。ですから、そのためにもぜひお祈りしておいていただきたいと思います。まあ、そういう形でね、進んでますので、よろしくお願いします。それから、雲虹がまた新しく出てますので、これもどんどん用いていただきたいと思います。で、黙示録のね、北欧っていう形で天国に関しても書かれてますので、ぜひ読んどいていただきたいと思います。それから、まあ、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日お読みしたところは試練ということでね、書かれてますね。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさいって書いてありますね。で、クリスチャンは実は試練が許されるんです。で、信じたばっかしのクリスチャンとか、あるいは、この聖書まだ十分に学んでない方っていうのはね、ある方々は、神様を信じたのになんでこんなに試練が起きるんだろうとかですね、なぜとか、神様は何でも答えてくださるはずなのに、なんでこんな試練が与えられるんだとかですね、そういうふうに言われる方が結構いるわけですね。 で神様は共にいてくださるんじゃなかったのかとか言ってですね、つぶやいたりする場合も出てきます。でもそうじゃなくてですね、神様は確かに共にいてくださるんです。でもですね、ここにあるようにクリスチャンには試練が必ず許されるんです。で、試練がないっていう人はね、試練は来るはずですけれど、まあ、あるいは来たと思いますけれど、試練がないのは逆に本当に大丈夫かなっていうふうにですね、捉えた方がいいかもしれませんよね。で、まあ、だからノンクリスチャン時代より試練はあるかもしれませんよね、ある意味ではね。でもその中で実はなぜそういう試練が許されるかっていうことをね、考えるときに、やはり神様が私たち一人一人を愛しておられるというところにね、行き着くわけですね。で、神様は私たち一人一人を本当に愛し、そしてまたその中で神様がご自身の計画の中で生かして、そして一人一人を祝福しようとされているということですよね。で、そのために本当にその神様を知って、そして神様の喜び、神様の素晴らしさ、こういったものを知る、そして本当の神様の愛とはどういうものかっていうのを知っていく上でですね、やはり訓練があるということです。で、神様は私たち一人一人を成長させて、そして立て上げようとしておられるということをですね、ぜひ覚えておいてください。で、親は例えば子供を育てるときにね、最近はどうか分かりませんけど、やはり自分の子供だということで、やはりしつけをしたり、成長させるためにね、いろいろ学ばせたり教えたりするわけです。で、甘やかしてるとやっぱし、この打たれ弱い子供になってしまうわけですね。でもちゃんと訓練をし、ちゃんと、しつけっていうかね、ちゃんとやっていくんであれば、その子供は成長して、そして強い子供になって、そして、体力がこう出てくるわけですね。ですから、その自分の子供が可愛いから何もしないっていうんじゃなくて、可愛い可愛いって言って何もこうしつけなければ、すごい弱いものになってしまいますけど、それと同じように神様は実は一人一人を成長させて、そして霊的に強い人間、そして霊的に本当の神様を体験する人間、そして神様の働きができるように成長させようとしておられる。そして私たちの究極の目的である天国においてもですね、素晴らしいところを歩むことができるように、素晴らしい祝福、報いを受けることができるように成長させようとしておられるということをですね、覚えておいていただきたいと思います。ですから試練っていうのは確かに私たち一人一人にとって決して嬉しいものではありません。試練の嬉しい人いますか？まあ、ほとんどいないと思いますよね。で、やはり試練というのは個人的には辛いと思うことがたくさんあると思います。で、でも聖書ではここに何て書いてあるかというと、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいって書いてあるんですね。で、今年の御言葉もね、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいってね、喜びなさいってことを言われてたわけですね。で、これは喜ぶっていうことは信仰を使うっていうことを意味しています。そして、次の節を見てみると、こう書いてあるんですね。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからですって書いてあります。だから信仰が試されるっていうことは、信仰、つまり感謝を、神様に感謝したり、あるいは喜んだり、あるいは聞きしてあってったり、祈ったりするのが、本当にもうできないような状況にまで追い込まれる時がある。そういう試練がね、許されるっていうことをこう言ってるわけですね。で、信仰だから信仰と大きく関わってるっていうことですよね。で、それができないような状況に許されることっていうのは確かにあるっていうことです。 もう感謝してんのに全然うまくいかないとかね、最初だけ感謝してもその後何もできなくなっちゃうとか、もう祈りたくても祈れなくなってしまうとか、感謝したくても感謝できなくなっちゃう、そういう非常に厳しいところも通らされるような時も出てくるっていうことですね。でも試練に耐えられないようなことは神様はされないって書いてありますから、だから、神様の守りはあるわけです。で、その中でですね、試練の時に、この書いてあるように信仰が試されると忍耐が生じるって書いてありますけれど、とにかくこの試練の時には信仰を使うことが重要である。そしてやはりその試練の時には信仰が必要だっていうことがここで言われているわけですよね。で、この信仰が試されると忍耐が生じるっていうことは、やはり多くの人たちは祈ったり、あるいは感謝しても何も起こらないと、そこで諦めちゃう人が多いということを意味しているわけですね。こんなに祈っても何にも起こらない、本当に神様いるの？って言いたくなっちゃうような、そういうことも出てくるということです。祈っても祈っても祈っても祈っても何も起こらない。それで、途中でやめてしまったり、感謝しても感謝し続けることができなくなってやめてしまったりとかですね、こういろいろ出てくるわけですね。で、それに対して、試された時に忍耐が生じるって書いてあります。で、例えばですね、この祈りに関して神様は何て言ってるかっていうと、しつこく祈りなさいっていうことが書かれてるわけですね。例えばマタイの福音書の7章7節には、求めなさい、そうすれば与えられますって書いてありますけど、これはギリシャ語の元の意味は、祈り続けな、求め続けなさいっていう、この続けなさいっていうことを意味してるわけですよね。だから、その祈りが応えられるまで求め続けるっていうのは非常に重要だっていうことです。だから求め続けるためにはやはり忍耐も生じるっていうことですよね。それから例えば感謝するっていうことにおいてもですね、エペソの手紙の方に書かれてる感謝に関しては、エペソの5章にね、いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさいって書いてあります。いつでもって書いてあるんですね。だからいつでも感謝してなさいっていうことを言ってるわけです。だからやはりこれもね、悪い状況がいつも続いてるんであれば、いつでもそれを感謝していかなきゃいけない。だから忍耐を持って感謝し続けるっていうのは非常に重要だっていうことをこう言ってるわけです。で、その時に、神の技が表されてくるわけですけれど、私たちの思いとしてはね、祈っても祈っても何も起こらない、そして感謝しても感謝しても何も、変化がない。で、そういった時にですね、諦めちゃう場合がよくあるっていうことなんです。でも、ここに忍耐が生じるって書いてあるように、本当に神様は私たちを祝福しようとしておられますから、その祈ったり感謝していく中で神の勝利を見ていくことができるわけです。神にあるですね。で、その言われていることをやっていくっていうことは、ロマ書の8章28節にあるようにね、神様に従っていくっていうことになりますから、そうすると全てを働かせて神様が益としてくださるわけです。だから、まあ、私たちにとって益に見えないことであったあるかもしれませんけれど、神様にとってはですね、全てが益になる。で、私たちは分からないですけど、後になったら私にとって益じゃなさそうに見えても、実はそれが益だったっていうことをね、知ることができるんですね。で、それが素晴らしい神様です。で、それをですね、やっていく必要があるわけなんですね。だから忍耐が必要なんですね。忍耐、諦めない、祈っててもそこでやめちゃわない。で、感謝してても途中で、ああもうダメだと思ってやめちゃわない。このしつこくやるっていうことがね、非常に重要だっていうことを覚えておいてください。で、 以前ね、私が神戸にいたときに、神戸は開拓教会として行ったわけですね。だから最初は誰もいないわけです。で、私と妻と、まあ、イエス様こう3人でこう礼拝するわけですね。で、その時に神様が最初から言われてたのは、この町には私の民がたくさんいるからっていうふうにね、語られて、これから人が集められるっていうふうに言われてたんですけれど、まあ、とにかく神様はね、祈りなさいっていうことで、とにかく祈れっていうことを言われたんですね。で、まあ、最初のね、開拓だから、いろいろチラシやなんか持ってって、いろいろこう、配ったりとかね、いろいろやりたいと思うんですけど、祈れってこう言われたわけですね。で、毎日ね、5時間ぐらいこう祈ってたわけなんですね。ところが、1週間はどうってことないですけど、2週間たち、3週間たち、1ヶ月たち、そしてまた1ヶ月半たち、2ヶ月たち、で、こうどんどんどんどん過ぎていくわけですけれど、何にも起こらないわけです。何の変化も現れない。で、何が変化してるかっていうと、結局そこのね、教会の、こういう会場費がね、どんどんなくなっていく、それから自分の経済がどんどんなくなっていく、それしかないわけですね。で、それなのになんで、ね、こういうチラシを、その時はね、チラシを配れとかなんか言われなかった、とにかく祈れって言われて、なんで出ていけないんですかとかこう言ってたわけですね。でも、その時にやはり祈らされたんです。どんどんどんどん祈らされたんですね。そして、もちろん祈るっていうのは感謝も含まれてますけれど、感謝して祈り、感謝して祈り、感謝して祈り。でも、1ヶ月たち、2ヶ月たち、何も特に起こらない。まあ、時々人が来たりとかですね、そういったことありましたけれど、でも、とにかく、この忍耐を持ってやり続けていったんですね。で、誘惑も来るわけです。やはり、その経済的にね、厳しくなっていったら、なんかちょうどその時にね、結婚式の牧師しませんかっていうふうにね、言われたわけですね。で、結婚式の牧師っていうのは、結構、もらえるみたいで、そしてまあそれにね、傾こうとしてたんですね。でも、最初はね、空いてる平日でいいって言ったんですけれど、でも、後からね、土曜日とか日曜日もお願いしますとか言われてたんですね。で、日曜日なんかできなくなっちゃいますよね。そうすると、あと土曜日も実は進学会なんか後に乗ってやり始めましたから、もし行ってたら、その働きができなかったんです。でもやはりそこでまた祈りなさいって言われて、その誘惑をね、断ち切って、そしてずっと祈ってた。そしたらですね、6ヶ月ぐらい経ってから、動きが出始めたんです。でもその時にね、やはり私が思ったのは、本当にこの言われたことに立って歩むときに、忍耐が必要だなってことをね、思わされたんですね。そして、この信仰を使っていく上でもですね、決して諦めない、もう嫌だと思う状況が許されたとしても諦めない、そしてやり続ける、そしてその神様の時になった時にですね、神様が働いてくださって、いろいろな形でこう動きが出てくるわけです。予言のクラスやれって言ってやり始めたら、他教会の人とかね、いろんな人たちがどんどん集められてきたりとか、あと他の教会で証しなさいって言われて行ったらですね、そこから教会員の人が与えられたりとか、次々こう出てくるわけですね。で、その時にやはり、言われたことに立って、そして歩み続けた、忍耐を持ってやり続けた時に主が技を成してくださったということですね。で、今私たちはリバイバルを待ち望んでいます。本格的なね。ですから、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅くなることはないって神様は言われたんですけれど、まあ、遅くなることはないですから、遅くはなるんでしょうけれど、でも今多くの人たちはそんなこと言ってつってですね、諦めちゃって、その働きをやめちゃってる人たちもたくさんいるわけです。でも私たちはですね、しつこくしつこく祈り、そしてまたその時を待って備えてるわけです。賜物の働きもね、やりつつ、ですから来た時に本当に神の技をね、私たちはすごいのを見始めるでしょう。で、 別に自慢するわけじゃないですけど、それは神様の働きですからね。神様が言われていることを忠実にやっていく、その時に神の栄光の技が表されるということを覚えておいていただきたいと思います。そして一時ね、シノジカクリスチャンセンターっていうのはいろいろな形で批判中傷を受けました。でその時私たちはアメリカにいたんですけどね、徹底感謝ということを言われてね、やっていったわけですね。で面白いのはアメリカにいる時にね、そういったことが始まった時、予言やなんかで感謝しなさいってこう言われるわけですね。でもっとひどくなった時にね、神様また予言を通して2倍の感謝をしなさいってこう言われるわけですね。だから今まだ感謝が足りないってこと言われて、そしてまたしばらくしたら5倍の感謝をしなさい、そして10倍の感謝をしなさい、そしてもっと批判が強くなったら100倍の感謝をしなさいっていうふうにね、言われて、そしてチームが来るたびに徹底してそのことも感謝していきました。で我々もニューヨーク教会でもね、日本から離れてるのにいろいろ影響を受けたのでね、そのことを徹底感謝していったわけですね。でその中でいろいろ救われる人たちも出てきたり、そしてまた今になってね、そのどうなったかって言ったら、あれだけ非難されてたんですけれど、超教派の働きが今進んできてますよね。で日本で一番大きなプロテスタントの教会の大川先生との関わりとかですね、あるいは他の有名な器の方との関わりとか、当時としてはもう考えられるような大逆転劇が起きてきてるんです。でやはりそれはどこにポイントがあったかって言ったら、私たちがどういう困難な状況に陥ったとしても、あるいは試練にあったとしても、感謝し続けてたからです。感謝し続けてたんです。100倍の感謝って言ったらちょっとやそっとなもんじゃありませんよね。それをこう続けていったわけですね。でその中で神様が働かれたということを私たちは知っています。ですから聖書の中においてもね、いつも例えに挙げますけど、ヨセフにしたって、神様の言葉を聞いて従っていくときに必ず逆の状況が許されるということです。彼は、奴隷として売られちゃったわけですよね、ヨセフは。そして、奴隷として売られただけじゃなくて、犯してもいない罪のために、今度は牢まで入れられちゃったわけですね。で牢に入れられてもう出る見込みも全然なかったのに、神の時が来た時に、もう20何年経ってから神様が言われた通りに兄弟たちがね、頭を下げて食料をもらいに来たっていうね、記述がありますよね。で、逆転劇が起きたんです。でその時にやはり、忍耐が必要だったわけですよね。試されたっていうふうに書かれています、詩篇の105編にはね。神様はその神の言葉を成就するためにヨセフを試したって書いてありますね。だからその試されることっていうのは私たちにはあるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。今皆さんの人生においてもいろいろな問題とか困難とかそういったものが許されているかもしれません。でもそれも一つの試しである、訓練であるっていうことを覚えておいてください。そしてそれが許されている時は喜んでください。その後ろに神の計画があり、そして逆転勝利を私たちが見ていくことができるわけです。そして神様の勝利を見るということは、私たちの信仰が引き上げられるんです。で、神様は私たちの信仰を立て上げ、信仰を引き上げ、そして、このどういう困難の時においてもですね、この神にある対応をとって、そして勝利を見ていけるように整えてくださっているということですね。ぜひ覚えて歩んでっていただきたいと思います。でその時は神様の時は近づいてるんです。でその前に私たちが整えられて、そして、歩んでいく、決して諦めない、もう言葉をいただいてるんであれば諦めない、やり続ける、そして困難があろうと何だろうと、やり続けるってことをですね、ぜひ覚えておいてください。そして、神の力によってね、その逆転劇を見ていきましょう。お祈りします。愛する天父様、あなたの恵みを感謝いたします。 どうぞ私たちが一人一人が本当にこの試練の時にあっても忍耐を持って祈り、また信仰を用い、あなたの勝利を見ていくことができますようにお願いいたします。この忍耐強くない方もおられます。しかし、この一つ一つ丁寧に、この感謝をなし、また祈っていきなさいとおっしゃられます。諦めるのではなく、あるいは自分を否定的に捉えてしまうのではなく、この私に期待しなさいとおっしゃられます。私に期待する中で、この勝利を見ていくことができると言われます。またこれからいろいろな事柄が起きるとしても、その中で、この自分は耐えられないなとか、これは問題は大変だなと思っている方がおられます。その方においては、今からこの感謝し、またそのために祈っておきなさいとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから最初に全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天様、あなたが癒し主であられ、また解放主であられ、すべてを治めておられる方ですから、ありがとうございます。どうぞ今癒しの霊を注いでください。賜物を用いてください。そして、あなたの豊かな顕著な御業を表してくださいますようにお願いいたします。どうぞ悪い部分に触れ、あなたの癒しの御業を表してください。解放を与えてください。そしてどうぞ主の栄光が豊かに表されますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、この病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、この一人一人に働く病の霊を封じし、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの御名によって、一人一人の肉体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ああ、レベルです。バネです。ちょっと頭痛がしてた方がおられます。その方が今癒されました。それを感謝して受け取ってください。また肩こりをしている方がおられます。その今そこに主が触れられました。その癒しを受け取ってください。またこの目がちょっと最近見えにくくなっている方がおられます。その方に今主が触れられ、それが癒されました。それを感謝して受け取ってください。またこの喉が痛い方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の体と精神の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。